はい、ということで、
はい、
2本ありましてエンディングでございます、はい、本日はですね、ちょっとお便り中心にやっていこうかなと思っておりまして、はい、お願いします。そうですね、これいきましょう。
はい、
はい、都市ボーイズのお二方、はい、こんにちは。
こんにちは。
時の子の里です。
時の子の里、
うん、時の子の里、時の子の里っていいと思いますけど、はい、先日の怪談どうでしょう、
うん、
怪談好きな妹と宮城会場に参加する予定でとても楽しみにしていたのですが、はい、台風で中止になってしまいましたね。
そうですよ。
とても残念でした。
はい、すいません。本当に
開催予定だった12日は午後から JR など交通機関が止まり、うん、夜には大雨で仙台駅前が海になっていたので中止は護衛団だったと思います。また天気のいい日に東北で皆様の怪談が聞けることを楽しみに待っています。
はい、いや本当ぜひぜひ、本当にうん、リトライしたいです
さて、
はい、
話は変わるのですが、その妹が最近ちょっと変わった体験をしたそうなので聞いてください。
面白い。はい、
妹は美大生です。
うん、
平日はいつも片道1時間のバスに乗り大学へ通っています。
うんうん、
その日は課題作品の提出日でした。
うん、
徹夜して作品を仕上げ、妹はフラフラしながら大学へ向かいました。
はい、
無事に作品は提出でき、帰りのバスでは座った瞬間から爆睡していたそうです。
うん、
それからしばらくして自宅に近づいてきた頃、
うん、
最寄りから3個くらい前のバス停のアナウンスが聞こえてきて、
うんうん、
妹は起きようとしました。
うん、
しかし体が動かない。
うん、
どこもピクリとも動かない。
うん、
妹は金縛りに遭っていました。
うん、
実はこれが人生初めての金縛りだったらしいのですが、驚くこともなく、おお、これは人生初めての金縛りじゃないか、
うん、
金縛りってこんなのなんだと彼女は冷静に感動していたそうです。冷静な妹はさらに、バス停止まる前に何とかして動かなきゃな、
うん、
そうだ、よく金縛りにあっても目は動くって聞いたな、
うん、
と考えたそうで、目を開けようとしました。しかしまぶたが開かない。
うん、
眼球も動かない。
うん、
ここでようやく妹は少し慌てます。
うん、
目がダメなら別なとこと、
うん、
手当たり次第いろんな部位に力を入れていきました。うん、そして口に力を入れた時、
うん、
スッと口が開いたそうです。
うん、
口なら動くと喜んだのもつかの間、
うん、
開いた口を閉じようとするとまた動かなくなってしまいました。うんうん、じゃあと思って口に力を入れるとまたスッと開きました。
うん、
口は開くけど閉じない、
うん、
開き続けたらいいのかなと妹は行けるところまで口を開けることにしました。
うん、
どんどん口を開けて顎が外れそうになるほど開けました。
うん、
しかし口を開けたはいいがやっぱり閉じない。
うん、
まずい、バスの中でアホ面さらしている、
うん、
恥ずかしすぎて二度とバスに乗れないかもしれない、
うん、口開けた感じで寝てる感じになっちゃいますもんね。
うん
うん、
などと冷静に今後の心配までしながら、それでもどうかして口を閉じたい、どうにかして起きたいと妹は口を開け続けました。
うん、
そして最寄りのバス停のアナウンスが聞こえてきた時、
うん、
突然喉の奥から熱い塊が喉を上がってくる感じがしました。
何？
ここで妹はあ、もうダメだこのバスにどういうことだあ、もうダメだこのバスには二度と乗れないと思ったそうです。う
ん、はいはい、
それでもこらえることはできず、
うん、
隠すこともできず、口から溢れ出るあろうそいつをただ待ち構えていました。
何何、犬猫
その塊は猛スピードで喉を上がり、
うん、
勢いよく口を抜け、ポンと出ていきました。
何、
口を抜けた瞬間に分かったのですが、それは固体でも液体でもなく、うん、空気の塊だったそうです。
お
う、それでハッ妹は金縛りから解放されました。バス停にちょうど着いたところで周りの人は妹を気にするでもなく普通にバスを降りていきました。
うん、
そして妹も何事もなく不思議がりながらバスを降りたそうです。
う
ん、妹は今も変わらず同じバスに乗っています。
うん、
バスで爆睡することもあるのですが金縛りはこれ以来ないそうです。
うん、
ちなみに私は金縛りに会ったことがないので妹の体験はすごい怖いなと思います。
うん、
でも途中で冷静に考え始める妹がとてもオカルトオタクらしくて、
うん、
どうしてもそこで笑ってしまうんですよね。オタクはどこまで行ってもオタクなんですね。
うん、
ではまた何かあったらメールします。
はい、
配信も楽しみにしておりますということでございます。はい、初 初めての金縛り体験っていう感じの話なんですけど、
うんう
ん、これなんか珍しい感じすんだけど、こんなことはあんのかな、
う
ん、
初が人前ってすごいっすね。
あ、人前ね、まずね、うん、あ、そっか、そこね、
初がね、なんかさ、相場はわからないよ、そんな
確かに、そんな統計取ってねえからな、
そう、取ってないかわかんないけど、うん、相場はなんか寝室じゃん、やっぱり
寝室とか、泊まりって旅館とかな、
旅館とか、あとなんかソファーでうたた寝してたら、うん、目覚めたら体動かないとかさ、
うんうん、
なんかじゃん、疲れててみたいな、
うん、でも疲れ、徹夜して疲れてフラフラでっていうのはまあ、うんうん、一個条件として合ってるよね、
うんうん、で、そんな冷静なのがすごいっすよね。
ね、
俺未だにそんな冷静にはなれないもの。
もうだって何回もやってるわけでしょ、
数十回、うん、数十、あって本当に週にひどい時は、
うん、
毎日なるから。
てかさ、焦るの、やっぱ
焦るというよりは何も頭働かない、
あ、
やだな、なったらやだなっていうのがもうなる前に分かってて、
うんうん、
なるなこれみたいな、
あ、
その時点でも動かないのよ、もうなってんのちょっと、
ああ、なるほどね、
うん、半縛りしてて、
はいはいはい、
で、あ、もうダメだこれ、
うん、
やだな、でもみたいな、
うん、
やだな
稲川淳二じゃないか、
え、怖いな、やだやだな、うん、やだなって言ったらもう急にグッとくるんですよ、
うん、
そしたらもう頭で爆発音が鳴るんです、
あー、なんか言ってたね、
花火みたいなね、うん、パーンってなってて、うわー最悪と思って、そしたらまた指先からグーッと動かしていって、うん、ま、
やつね、
溶けるっていうのなんで、それかも奥さんに起こしてもらう、震えてたら、うん、
このさ、口だけ開くってパターンある？なったことある？
ないね。
あんまさ、顔の一部分っていうイメージあんまないんだけど、う
ん、
俺。
そんな冷静にいられたことがない。
あ、そっか、そこもあるのか。うん、頭働いてないっていうのもあるのね。
ないないないない。その口が開くけど、閉まらないな。
うん。
とか。
開く、唯一だから開くところが口だった場合、
うん、
開け続けるっていう選択って俺ちょっとこの子変わってんなって思ったけど、
うん、目つぶって口だけ開けるっていうのはなんかあの一辺承認
っぽい、ね、そうそう、なんか怖いよねちょっと、
うん、
で、あの、しかもさ、開けてたらだから口の体内からなんか熱いものが込み上げてきて、
うん、
出ようとしてるって感じて、うんうんうん、でそれが出たら金縛り解けるって、
うん、
でそれじゃない、金縛りって、
え、その熱いのが
空気の玉なんじゃない正体
それが金縛りの、うん、要は元なんだ
だと思う、
うんうん、
この子にとってはね、
この子にとってはね、
うん、
確かに、で、口開けるのいいかもしれない、じゃあ
開けられるならね、
うん、全く分かんないけど、
でも超恐怖だね、
うん、
あの、口が開いた状態でなんか出てくるのが分かってるけど、うん、それを止めようがない状況ってことでしょ、うん、
だからやっぱ水木しげるでさ、育ってるからさ、魂かなって思っちゃうよね、
魂ね、
うん、でも生きてるしさ、
うんうんうんうん、そっか、そうね、魂の方がぽいな、確かに、うん、
だからその後
空気の玉って言われたからなんか
本当にもうその妹さ
ん
がやる気なくなって、その要は美大にね、も
う
その心血注いですぐ自分の作品をどんどん提出して新しいものを作っていくクリエイティブな性格なんですっていうのが、
うん、
その日からもう全く動かなくなって、うん、ダラーンとしてて
なるほど、ね、
ご飯はって言っても別にみたいな、うん、どうしたの最近って言ったら、いや、もう何も思いつかなくってさって言ったらさ、魂が下
手
なんかなって思っちゃうよね、
ぽ、はいぽ、はい、確かにそういう感じの話よね、鬼太郎とかそういう笑うセールスマンとかでありそうな、
そうね、そういうのあったりするから、うん、そうかなって思っちゃうけど、まあ異変もないし、金縛りもその後起きないんだったら、
うん、
うん、
っていうかあれなんだね、だからオカルトマニアなら、
うん、
金縛りに対して情報がすごいあるから、ね、冷静にいられるもんなんだね、
いやーすごいね、だから軽くかかってんのか重くかかってんのか分かんないけど、俺も結構思うタイプだから、
うんうん
うん
うん、俺もでも冷静だったよ結構、
あ、本当、
あ、来たって思って、
あ、ないな、
やっとだって思った、
あ、もうそんなも思えない、
うーん、
多分脳、
うん、
思考も多分結構きつく金縛りされてたと思う、俺、
あ、
うん、
そういうこと
なのかな、多分考えられるっていうのは多分縛られてないと思うんですよね、脳みそ
が、だから半立ちみたいな、半立ちっていうか、あの、はい、半縛り、
絶対に良くない例え
半縛りだよね、
半縛りだと思う、
七、
うんう
ん、分七分縛りぐらいってことで、
だからあの首から下ってことよね、七分っていうのが、う
ん
う
ん、
だから
なんとなく
頭も
10縛りってことでしょ、
うん、
あなたは、
そうそう、でもまあ意識あるから9ぐらいだと思いますけど、でも多分普通にその冷静な岸本さんとか、
うん、
妹さんとか と比べたら多分重いんだと思う俺は。
あるもんね、重いとかいう人ね、うん、あの、うん、金縛り。
そうそうそうそう、
一緒だよね。だから、
う
ん、
そういうのすごい重い。だからすごい羨ましい、そのいろいろ考えられるのが冷静に。
でも冷静な方も嫌だよ。あの、だから冷静だからこそ焦るんじゃん、その、
うんうん、
なんていうの、このまんま降りらんなかったらどうしようとか、うんうん、そういう方に頭がいっちゃうっていうかね、心配になる。だから遅刻したらどうしようとか、
うん、
そういう方だね、
うん、面白いですねこの話ね、
はい、ありがとうございますね。またなんかあればぜひ送ってください、はいはい、じゃあもう一個いきましょうかね、はい、はい、旅行先で起きた不思議なお話です、はい、林さん、貴重さん、いつも楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
前回は初投稿メール読んでいただき誠にありがとうございました、うん、実は元バンドマンのマルコ・ノウスです。
あ、はいはいはい、ありがとうございます、
前回の初投稿を読んでいただいたことに味を占め、今回は僕のおばが経験した不思議なお話をお伝えしたく投稿しました、は
い、ありがとうございます、
おば夫婦は東京で整形外科医院を経営する医者夫婦で、
すげえじゃん
めっちゃ金持ってそう。数年前の夏、お盆の時期を利用して出雲大社に旅行へ行ったそうです、うんうんうん、参拝後予約していた旅館に向かう道中、
うん、
〇〇リゾートの経営する旅館があったらしいのですが、うんうん、その旅館の角に小さな祠があったそうです、
うんうん、
おばはなんでこんなところに祠があるんだろう、
うんうん、
とふと思ったそうですが、なぜか気がつくとそこで手を合わせ拝んでいたそうです、
うん、
不思議なことにその後も祠の前を通るたびに無意識に手を合わせて拝んでしまうため、うん、気味悪く感じたおばは旅館の従業員にあの祠は何のためにあるのか尋ねたそうです、うん、従業員の話によると〇〇リゾートが買収する前、その旅館はすでに経営破綻していて、うん、経営していた家族が一家心中を図ったらしく、
うん、
その家族の鎮魂のためにその祠が建てられていたとのことでした、
うん、
そのことを聞いたおばはかなりショックを受けたため、早々に旅行を切り上げ東京に戻ったそうです。
相当ナイブね。
ね、うん、まあでもちょっとまああんまりねいいことじゃないかな、
うんうん、
その出来事があってから仕事を再開し、数日経った頃、診察していた患者さんの一人に突然、先生どこか行ったんですか、背中になんかついてますよ、うん、と言われたそうです、
うん、
その時おばまた変な患者さんが来ちゃったなくらいにしか思っていなかったらしいのですが、うん、また違う日にも別の患者さんに、先生背中にすごいのついてるよ、このままじゃ先生殺されちゃうよと言われたらしく、さすがに怖くなり、霊感があるという知り合いに除霊するにはどうしたらいいか尋ねたそうです、うん、その人曰く、神社などで除霊してもらう時間がないのであれば、
うん、
源泉かけ流しの温泉に浸かって身を清めるといいとのことだったので、うん、おばは早速休日に近くの温泉に向かったそうです、
うん、
ただその道中でおばは車にはねられました。
え、
幸い車のスピードがゆっくりだったため軽傷で済んだのですが、うん、この時おばは早く身を清めないと間違いなく呪い殺されると思ったらしいです。後日温泉に行ってから特に怖い思いをすることはなくなったらしいのですが、うん、その一件があってからおばは常に数珠と清めの塩を持ち歩いているそうです。ちなみにおばはキリスト教徒ですと、
うんうん、
かなり長い文章になってしまい申し訳ございません。何か旅館関係で似たようなお話があればお聞かせいただけると幸いです、これからも応援しております、
うん、
PS 僕は TMGE の曲だとバードメンが一番好きですということで、
いや、いい曲ですけどね。バードメンね。
なんで急に出てきたのこれ。なんか俺話したんだっけ。あ、あれじゃん、 T シャツの時の話でちょっとしたんだ。
好きだって言ったから
ね。それだ、うん、多分。
そうか。
はい、ということですね。うん、バンド元バンドマンですから、うん、そうでしょうけど、おばあの話、
ね、
面白いですね、うん。
はいはい、すごい話。
祠に無意識に手を合わせるっていうのがもうなんかちょっと変だもんね。すっごい。
実はね、
うん、
うちの奥さんがそうなんですよ。
え、どういうこと？
ちょっとあるんですよ。ある、あの稲荷の、
うん、
まあ、神社、祠じゃないですけども、うん、まあ、ちっちゃめの神社があるんですけど、
うん、
まあ、そこをなぜかよ、他大きい神社とか、
うん、
たくさんあるのに、そこのちっちゃい神社をすごい信仰していて、奥さんは、
うん、なんで、
うん
うん、
まあまあそこ稲荷なんでね、
うん、
狐なんですけど、
うん、
この狐がすごい可愛いって言って、
うん、
俺はもう違いわからないんですよ、
うん、
他の神社の狐と。
だってそんなに大差あんの？その見た目で、ま
あ、ちょっとあるけれども、そんな別に可愛いの観点で見て分からない、
見てないよね、そもそもね、変わってるっていうのもあれば分かるけどね、
本当に普通の、
普通でしょ、
いるような、
うん、
もう本当に四つ足で、うんうん、こっちずっとスッと、
うん、
あの
ピンとして見てる
っていうやつなんですけど、すごい好きで、
そこのか、
うん、だからそこをもう通るたびに、
うん、
頭下げるんです、スッて無意識に、
うん、
だからみんながえみたいな、
うん、
なるんですよ。で前も言ったかな、
うん、
その道路沿いに立ってるんでね、
そこ の、 あの神社 が、ね、神社が、
うんうん、だからその道路沿いなんで、その向かいね、
うん、
神社の向かい歩いてる時に、うん、向かいが神社だからっつって道路挟んで頭下げたんですよ。
うん、
スッて深く頭下げて、あっち神社だからさ、
うんうん、
スッと頭下げたら、それを見てた老夫婦が、
うん、
多分道で子供亡くなされたんだろうと思って、
うんうん、
俺らのこと見てね、
うんうん、
夫婦でポンポンとか叩いて、
うん、
辛いと思うけど頑張ってねって去っていくっていう話があって
、
うん、だから無意識に、
うん
うん、なんて言うんでしょうね、頭下げたりっていうのあると思いますよ。
う
ちの奥さん情報ってあれですけど、
手を合わせて拝んで、まあで同じか、うん、そうね、うん、そういうことだよね。
そうそうそう
そう。じゃあなんかついてんじゃないの？
奥さんに？
うん、
いやついてないついてない。
あのあれが稲荷か。
あ稲荷、あ狐がね、うん、あ。それはあるかもしれない。あのむちゃくちゃあの例えばさ、全然狐関係ないさ、
うん、
あのまあ狛犬？
うん、うん、狛犬ね。
でっかい狛犬がドンとあるやつがあってさ、
うん、
ある神社があってそこよりもさ、
うん、
横にちょんとある稲荷の方にむっちゃ頭下げるもん、うん、狐が好き
それは好きなんでしょ単純に、やっぱ、
うん、でもそんな狐が好きとかでもないよ。
あそうなんだ。
別にそうそうそうそう、
なんかあるかもね、その、
うん、
先祖とかがその稲荷を特別信仰してたとかね、
うん、
分かんないけど、
合う合わないもあるしね、
うん、あそうね、なんか眷属とかなんかあるよね、
だからまあ
自分の、
う
ん、
そう無自覚無意識に稲荷の方、
うんうん
ばっか行っちゃうっていうのあるし、あと旅館の話でしょ。
そうそう旅館。
そうそう俺一軒ね怖い旅館知ってて、
うん、
まあ、どことは言わないですけど、
うん、
鳥、
うんうん、鳥、
うん、鳥が、
うん、
あの館内にある、
うん、
ちょっと変わってますけどね、
うんうん、
館内にある旅館があるんですよ、
うん、
でそれが別に人が見えるところじゃなくて、
うん、
スタッフルームにあるんですね、
うんうん
うん、で、まあ、ちっちゃめの鳥居なんですよ、
うん
うん、でそれ結構古くって、
うん、
というのもそこの旅館が建つ前にちょっとちっちゃい祠があったんですって、
うん、
でそこを取り壊して作ったんですよ旅館をね、
うん、
そしたらもうその旅館を建てる時ぐらいからかなり不思議なことばっか起きちゃって怖いと、
うん、
で建てて、
うん、
やっぱお客さん入れても変なもの見たりとかするから、
うん、
じゃ多分あそこの壊した祠の神様とかもしかしたら良くないものとかがあその旅館をたたってるのかもしれないってなって、
うん、
それを祀るしかないっつって、
うんうん、
それを人目が見えるとお客さんの見えるところに立っちゃうと気持ち悪がられるし、
うんうん、
怖いって思われちゃうから、しかも霊出るっていうし、
うんうん、
だからこれをスタッフルームに建てようってなって、
うん、
スタッフルームの結構大きい広間のところに、要はそのなんで会議とかするところに鳥居がねちっちゃいなんですけど、
うんうん、
あってそこの奥に祠じゃないけれどもちっちゃくなんか神棚があって頭下げるなってて、うん、であの朝みんな出勤して、
うん、
じゃあこれから申し送りとかいろいろやっていきますみたいな、引き継ぎとかやっていきますっていう時に、もしそれ終わったらそれでは神様今日も一日よろしくお願いしますって鳥居の頭下げるんですよ、
うん、
したらば何も霊障がなくなったって話があってさ、
うん、聞いた聞いたというか、うん、
そう聞いたって話があって、うん、だからそういう話とかあったから面白いなと思いますよ、旅館とか、そういう旅館近くにある祠の話とかね。
まあなんかそもそもさ、その祠がなんでこんなところにっていうのたまにあるじゃん、
うん、
その祠もそうだし鳥居もそうだし、うん、なんでここにこんなところにあるんだろうっていうのって、うん、やっぱなんか意味ありげえよね、そもそもね、
あるでしょうね、うんうん、なんか疫病が流行ったからとかなんかいろいろね、
うん、
あったりするしね。
あとあれよね、俺思ったのはさ、うん、そのあの源泉かけ流しの温泉なんだと思って、
ね、
そこがちょっとびっくりとかあんま聞いたことないなと思って、
やっぱ源泉がいいんでしょうね、その
ね、
要は山には神様いるっていうしさ、
うん、
水に神様宿るっていうしさ、
だって完全に除霊の代わりだからねこれ、
うん、そうね、
うん、
だから 何も通ってやっぱ源泉がいいんでしょうね。
なんだろうね、うん、不純物が入ってないとかそういうことなのかな。
あともともとだってあれじゃん、山とかが神様だったじゃん。
うんうん、そうね、信仰、山の
上がっていって御神木触るとかじゃなくて
山自体
がね、そう山自体が信仰されてて、うん、要は山信仰っていうのが古いじゃん。
あるね、うん、自然の、
そうそう山岳信仰っていうのが古いから、だからそういうね山からとか、うん、なんか綺麗な湖とか降りてきたその温泉の源泉っていうのがやっぱりいいのかなと思いますけどね。
うんうん、なんだろうねそれ、うんうん、よくわかんないけどね、
面白いですね。
じゃあその2つの意味でいいのかもね、その源泉かけ流しってあれもいいじゃん、うん、健康的にもさ、ね、いいみたいなイメージあるじゃない、
うんうんうん、
リュウマチとかなんとか、
めっちゃんこ熱いよでも
ねえ、いやだからそういう意味ではさ、うん、2つの意味で癒されてるのかもね。
そうかね、その
単純に体のさ、うん、悪いのが、
はいはいはいはい、
温まって健康的になるっていうのも、うん
ね、
そうそうそう、あの血行が良くなるっていうのもあるし、その除霊効果があって、
うん、
なんか取り付いてる人には体軽くなるとか、まあ、言うじゃん。
まあ数珠つけるとかもいいんですけど、それでその取れたんですかね悪いのはね。
でもあの温泉行ってからは特に怖い思いしなくなったって、
うん、そうか、じゃ あ、 まあ取れたのかな、
取れたんじゃないのかね、うんうん、
だってもともと怖い思いって言ったってさ、人外じゃん跳ねられたのも。
そうね、
うん、だからその変なものを見るって言ってもそのお客さんというか患者さんが言ってるか ら、 患 者、ね、から患者さんは言わなくなったのかなとか気になりますけどね、うん、
あと患者だから2人は少なくとも霊が見える人いるってことだよね、うんうん、しかもさあの話のさ途中で、うん、あのまたおかしな患者来ちゃったみたいに思ってたっていうじゃん、うん、ちょくちょくいるんだってことだよね、うん、前にう、ねうん、どんな病院だよめっちゃそこの方が興味湧くわと思って、
う
ん
う
ん
ね、
はい、
はい、面白い、
結構ねあの面白い話だなと思って、うん、ありがとうございます、
はい、
あのじゃあもう一個行こうかな、はい、林さん、岸本さん、お疲れ様ですり。
あれ同業者、
え何、
お疲れ様です、お疲れ様ですって言わないから、
林さん、岸本さん、お疲れ様です
り、
いつも楽しく拝聴しております、
ありがとうございます、
ピーちゃんと申します、
ピーちゃんさん、
はい、
ありがとうございます、
以前配信で特殊な仕事をしている人の体験談を聞きたいと、
あ聞きたい聞きたい、
読んでないねこれ、はい、うん、聞きたいとおっしゃっていましたので、うん、投稿させていただきます。僕は葬儀関連の仕事をしております。
もう面白いじゃん、
いやいや、うん、結構いるけどなそれだけなん
で、ね、面白いじゃん、
先輩から聞いた話があるのですが、うん、葬式の打ち合わせはご遺体が横で寝ている状況ですることもあるのですが、うん、普段通り先輩が見積もりなど打ち合わせをしているとご遺族がちょっと待ってお父さんが息してると慌てて話を遮りました、
うん、
お父さんっていうのはあの遺体ね、
うんうん、
そんなバカなと先輩も思ったそうですが、うん、ご遺族と先輩が息を殺して聞いてみると、うん、なんと先輩の横に座っていたデブの研修生の鼻息だったのですもう少し生きていてほしいと思う遺族の気持ちが引き起こした勘違いだったのでしょう、
うんうん、
ちなみに先輩からは人間の体は心臓が止まってもだんだんと死んでいく、
うん、
耳は最後まで聞こえているから死んですぐに遺産の話や滅多なことを言うもんじゃないよと教わったことがあります、誰もいない霊安室から内線電話がかかってきた話などもありますが、それはまたあの機会に
投稿させていただく、まとめてやってくれよ
なんでデブ優先したんだよ、
だなんでデブなんだ、
それではお二人ともお体に気をつけて頑張ってください、岸本さんにとって素晴らしい35歳になりますように、うん、ということでありがとうございます、
うん、誕生日じゃなくたって別に俺祝ったっていいんだよ
まあね、ということで、
うん、
葬儀関連ね、
うん、面白いね、
これでもあの遺体の横でやっぱり打ち合わせみたいなことをするって本当にあるらしいんですけど、うん、やっぱちょっと気使うよね、
気使うというのは
遺体に、
あその聞こえてんじゃないか
と
か、
うん、
言うよね、要はその耳が最後っていうのはもうそれが理由か分かんないけれども、
うん、
要は遺体の横であんま滅多なこと言っちゃいけないって俺も言われましたよ、
うん、
幼い頃とかにね、その聞こえてるからおじいちゃんっつって、
うんうん
うん、だからなんかちょっともう全然おじいさんとは関係ない話をするときは、
うん、
別の部屋行ったりとかね、葬式とかで、うん、葬式
とか、あやっぱりじゃあちょっと、うん、 死者に気使うというか、
そうそれはありましたよ、うん、僕ら田舎だけじゃなくても多分そうだと思うんですけど、うん、他のところも、うん、うん、そんな感じでしたね
これでもちょっと想像するとさ超気まずくない、
うん、
あのちょっと待ってお父さんが息してるって、
あそうね、
えってさってみんながさ耳澄まして
聞こえるよ
で
聞こえるか、
本当だ
聞こえる、
聞こえる、聞こえる、
ちょっと耳澄ましてみる、ああどっちどっち、鼻口から息してる、え違う、
あれしてないな、
お
いお前かい
お前かいって
なるよね、
なるよね、デブが
いやもうどういう感じになったんだろうなと思って、そのその後ね、
すいません部費、すいません部費、ね、って言ってて、
デブの研修生どういう態度取ってていいか分かんないんだ、ね、これ、ね、
ブヒブヒかいなるよブヒブヒかいおい
ちょっとなんかほっこりするけど、
うん、うん、まあね、すごい笑ったでしょうね、
笑ったよね、絶対笑うよね、
いやブヒブヒかい
お前かいってなるよな、
じいさんが思ったらブヒブヒかいってなるからね、うん、
あのあとあれですよ、霊安室から内線電話かかってきたとかね、こっちの方がなんかね、むしろ最初にやるべきじゃねえのって思ったけど、
すごい面白い話持ってんじゃんピーちゃんさん、
うん、やっぱ僕もね友達で葬儀屋やってるやついるんですけど、まあ結構ね葬儀屋の同士では、
うん、
例の話はね、うん、あんましないんだって。
それはしないっていうのはタブーってこと？
タブーじゃなくて、うん、そんなもんがいたらこんな仕事やってらんねっていうのが多分あるらしくて、
じゃあ気にしないってこと？それともないってこと？
気にしないように努めるマナーみたいなことなのらしいよ。だからあんまりねその心霊の話とかはね同業者では逆にほとんどしないって言ってた。
うん、確かにな、さ飲食店をやってる人がいてさ、
うん、
飲食店でやってるというかアルバイトでね、うん、やってる人がいて、夜中に締め作業を覚えてさ、
うん、
で、まあ、店長さんが先に帰られてて朝早いからって言ってその人が一人で締める時にさ、
うん、
店内うろついてると、まあ、岸本さんもしかしたらその働いてたからさ飲食店の前、うんうん、分かるかもしれないけど、なんかゴロゴロゴロンゴロゴロゴロゴロンと音するんですって、
うん、
え何これと思って、うん、誰もいないんですよ店内にはね、うんうん、でまたなんか作業してたらゴロゴロゴロゴロンゴロゴロゴロゴロンって言うんですって、
うん、
もう絶対霊じゃんと思って、
うんうん、
いや怖いなーと思って、
うん、
でも気にせんようにしようと思って一人で店内やし、うんうん、気にしてもしいるってなったらもう閉店作業なんてできないから、
うん、
またゴロゴロゴロゴロンゴロゴロンって言うからもうこれは何で音が鳴ってるか見に行こうと思って、
うん、
怖いけど、
うんうん、
もしかしたら頼らないことかもしれないしと思って、うんうん、ゴロゴロゴロンっていう声に耳澄ませてあこっちかと思ってうーって言ってたらさ、うん、なんていうのあれ氷作ってる機械あるじゃん。
ああ、そう、アイスメイクマシンね。
あれ、
あ
さあ、
うん、
音すんごい鳴るんでしょ。
すっげえ鳴る。そうそうそう。
ゴロゴロゴロゴロン。
そうそうそう。
ゴロゴロゴロンって音やった、うん、
業務用はね。
って言ってて、だから、霊、うん、かもなって思ってることでも、ちゃんと調べたら、
たまら
ないことってね、
あるある。
あったりするから、だから、鼻行きそうなパターンよね。
そうそう、
うん。
それで言うと、俺うん、今言ってた飲食店で、結構長く働いてて、うんうん、いわゆるその締め作業っていうか、うん、深夜ね、
うん、
やって、
うん、
で帰るんだけど、
うん、
本来は、
うん、
ただその締めもう完全にね全部店を締め終わって、
うん、
でそれから店に戻ることってほぼないんだけど、
うん、
なんか作業を一個忘れて、
うん、
あれやってねえやってことで、
うん、
完全に閉まってる店に、
うんうん
戻ることがたまにあるのよ、
うん、
でそれは俺じゃないんだけど、うん、もう一人その俺と同級生ぐらいのやつが同じようなマネージャーやってて、
うん、
でその深夜一個忘れて仕事、
うん、
で戻んなきゃっつって、
うん、
で入っていこうとしたらまずその電気がついてんのよ、
うん、
奥で、
うん、
で普通に考えて鍵を持ってないと入れないわけよ、
うんうん
だから絶対に入るとしたら関係者しかいないんだけど、うん、もうさ、
うん、
自分しかいないのよその日入れるマネージャーって、うん、だからもうおかしいのよその時点で、うん、これマジでなんか強盗みたいの入ってるかもとかっつって、うん、ちょっとすごいなんていうの構えて、
うん、怖いよね
で音を立てないようにちょっと様子見ようと思ったら、
うん、
結構でかい音でパンパンパンパンみたいな音がすんの、
うんうん、
で 明らかにその厨房内でなってんのよ、
うん
うん、うわ怖って思って、うん、でもあの本当に鍵もさ、うん、音立てないでゆっくり回してカチャみたいな、うんうん、でそれでゆっくりドア開けて、
うん、
中覗いたら、
うん、
非番だったマネージャーと、
うん、
女の子があのバックで冷蔵庫の前でやってる音で、
うん、
あの休みの日に深夜にラブホテル代わりに使ってて、
うん、
で
何作ってんだか厨房で、
うん、で俺その次の日に出勤だったんけど、うん、その二人が、
うん、
あの何も言わずにあの顔写真だけ抜かれて、
うん、
であの首になってて、
うん、
で言わないのよ誰も、うん、なんでいなくなったか理由を、うん、でその固い口をね閉ざしてんのを聞いたら、
うん、
その事件があったってことで、
うん、
あ俺は腑に落ちたんだけど、
ちょっと音源には伝わらないけど、
うん、
ちょっと見てほしいもあるんですよ、そんな岸本さんに、
うん、
これ飲食店のある張り紙なんですよ、
うんうん、
でこれはバックヤードにしか貼られてないものです、
うんうんうん、
で僕ちょっとその知り合い、
ね、あるあるこのね、うん、従業員ルームね、
そうそうそう、うん、これすごくないですか、まああので
読んでいいの、
読んでいい、
うん、
まあ要は着服してるんですよ、
うんうん、
スタッフさんがねお金を、うんうん、要はもらったお金をレジ通さずに自分の財布に入れてるんですね、
うん、
着服するって言ってで、うん、見てみたらさ要は着服金額とかも載ってるんだけれども額がすごいのよ、
うん、
50万とか、
うん、じゃそれもでも売り上げに思いっきり響くじゃん、
う
ん、
そう抜いてんのよ、うん、でそのまあ、該当者誰がやったか対象者とかって出るんですけど、うんうん、みんなこれあの店長なのね、
あ
抜いてんの、
まあうん、ある程度のあれ地位がないとできないからね、
うん、そうそうそうそう、でなんかその所属とかって見るとさ、
うん、
もうエリアのマネージメントしてる人なんじゃないみんなが、
うん、
だこれって、
うん、
あのエリアにマネージャーになったらさ、うん、その元々なってた人に教えてもらうんじゃないかなと思って俺
なるほどね、
仕方を着服の仕方をね、
うんうんうん、
だから飲食店ってやっぱ結構、
うん、
ブラックというか、
ね、むちゃくちゃやるとこは多分だけど、うん、それ教えてもらうんじゃなくて、
うん、
あの自分の上の人がやってるのって気づくんだよ、
そうなんだ、
で、
うん、
あの俺もまあ近いようなことがあって、
うん、
であのもう分かったのよ、
うん、
どうやってどうしたかっていうのも分かった上で、うん、あの
言わなかったのよ
、うん、だからそれでもし逆に俺がその立場になった場合、
うん、
同じことはやり方わかるよね、
うん、
だから
やるでしょ、
やるかやらないかはもうモラルだけだよね、うんうん、
やったら俺がすぐ言ってやるからない
やもうねえけどその地位になること多分ないんだけど
あそっかそっか、
うん、
うん、いやちょっとねこの間だから送ってくれてさ、
うんうん、
飲食店で働いてる人が、いやこんなんもあって怖いんですみたいな、
あのねすごいあるよそういう内輪のやつは、うん、
でもかなりさ店舗数多い店だからさこれ、
うん、
この店なのよ、うんうん、かなり店舗あるじゃんこれここの店って、
うんあるあるけど、
うん、
そうね、
うん、でこういうなんかすごいねチェーン店でかなりなんていうきつそうな、
うんうん、
ノルマとかもきつそうな店なのにね、
うん、
こういうのやってよくバレないって思ったなって思っちゃう、
そうそう、てかねそれやっぱバレないようにやるんだよね、
うん、
あの早めに処分するんだから、あの何やったかを言わないで処分したりする、さっきのもそうなんだけど、はい、あの広めないように違う理由でこう処分したりとかはある、
うん、うんうん、なんかいやすごいなと思って送ってもらえて、俺はちょっともうあの人の食べてるご飯とかの匂いがすごく臭く感じちゃうから俺は
一緒だろでも匂いは、
いやーダメなんですよ、
人のとかは関係なくない、
例えば街ブラとかなんかしてる、うん、後ろでサッカーでついてたりとかすると、
うん、
俺もあの街ブラしてるダメなんですよ匂いが、飲食店の匂いが、
うん、
なんか例えばあ美味しそうな匂いがしてきましたねとかって言うじゃん、うんうん、俺全部臭く感じちゃうんですよね人が食べてる匂いだから飲食店働けないんですよ僕、
うん
うん、自分が食べるものとか知り合いが食べるものちょっとでも知ったらいいんですよ、
うん、
食べるものだったらすっごい美味しく感じちゃうんですよ匂いとかもね、知らない人が食べてるものとかダメなんですよ、
うん、
だから 個室じゃなくってファミレスとかあるじゃん、
うん、あるね。
ああいうとこで僕あんま食べないんですよ、普段は食べるのに、
うん、
家とかだと、
うん、
それとあの他の別のテーブルで座ってる人の
匂い
の匂いがきつくって食べられない
んですよ。きついって一緒じゃんだって。
いや一緒じゃないのよ
それだからもう完全に気持ちの問題だ。
一緒
だね、メンタルだよね。
自分のチンチン見るのはいいけど、他人のおっさんのチンチン見るの嫌でしょ。
それは嫌だ、
うん、でも自分は別にいいじゃない、
うん、あでもその感覚あるんだね。
同じよ、
その、
うん、
他人のチンチン見たくないっていう感覚あるんだね、うん、
いやあったとしたらよそういう感情があったとしたらば、う
ん、いやあるんだとしたらなんでやるんかなって思ったんだよね。
じゃあ自分が他人のおチンチン見て嫌だって思ってる感情があるから嫌だろうなと思ってやるんじゃない、
うん、うん、だからなんで嫌、うん、なことやるのかなって思ったっていう
話だね。いや嫌なこと別にやったっていいじゃない。
いやいやダメでしょ。
いや俺が見せたいんだから
いいんだよ。そういう風に育ってない。
人のことなんか考えてたらチンチンなんか見せないよ
えあれじゃあ自分のためにやって
る。そうですよ、自分のためですよ。我がためですよ。当たり前当然そうでしょ。そんなもん。
ああそうなんだ、うん、
もしよければじゃないですよ、
うん、
僕が見せたいんですよ。
あいやいや、あのなんかサービスの一環で勘違いしてん
だ
から
、うん、違う違う違う、自分の見せたいんですよ。
あそうなんですね、うん、
どうですかと。
どういうこと、
いかがなものですかと、
ね、
うん、
はい、
はいはい、
ね、何でしたっけ、何の話でしたっけ。
すんごいいい話が、
うん
うん、
ご遺体の話かな。
そうそう、
あとかでしたね。
すんごいいい話がぐっちゃぐちゃになっちゃって、
うんうん、もうもはや覚えてないですからね、
うん、
はい、あはい、いい話でしたこれ、うん、読み直しました今
ね、
はい、
ブヒブヒね、
ブヒブヒ、
う
ん、
そうそうそうそう、いい話、面白い。
ということで、うん、まあまあこんな感じなんですよ。
という
かちょっとね、林さんからなんか、
うん、
あの発表があるらしい。
あ、はい、すみません、はい、ちょっとイベントの告知なんですけれども、12月5日木曜日でございます。第4回会パーティーですね。会パ、
うん、
うん、戦火はオールナイト怪談パーティー、略して会パなんですけれども、戦火はビーチ部でですね、
うん、
12月の5日木曜日、会場が夜の12時なんですよ。これ
夜12時オールナイト、
そう、開演が12時半なんですけれども、うん、で終わるのが6日のですね、
うん、
始発頃でだから4時とか5時とかですからね、うん、までまあお付き合いいただければなと思います。前より1500円の当日券2000円でして、何をするか、
うん、
超常現象、心霊写真、人間の声、話、都市伝説、何でもありのオールナイト怪談パーティー、
なるほど、
でございます。
何でもいいと、
はい、で出演がですね、七不思議大赤身さん、
うん、
ね、プラスチック一丁さん、
うん、
でハニートラップ梅木さん、
うん、
ホタテーズ川口さん、ここまでもいつもの
レギュラーって感じだね。メンバーですよね。
じゃあ次ですね、新しいニューメンバーがいます。
ニューカマ、
真夜中クラシック高橋さん。
知らない。
いや僕は実はちょっと目をつけてまして、
うん、
かなりの男前。
男前なんだ。
ものすごい男前で、
うん、
なおかつなんか怪談とかもすごく詳しいって話を聞いてたんですよ。で自分で主催する怪談のライブがあったりとかするぐらい好きで。
どこの人？
ホリプロコムだった。
で
また今は別のとこに入ったのかな、
はいはい、
結構面白いコントもやる方で、かなり男前。
若手の。
うん。で、次がほとんど福田さん。もういつもの。
ああ、もう前来てたよね。うん。
で、ヤスさん。スマイルシーサーヤスさん。多分、前回出られてた、
うん、
沖縄の芸人さんだと思うんですけど。
ユタの末裔みたいなこと、
うん。そうだと思います。
その子なんか最近ちょいちょい名前見るね。
そうそうそ う, そう見るんですけど、あれ、うん、前回でもなんか違うコンビ名だったんですよね。
あ、
もしかしたら組み直したのか。
いや、俺別人なのかなと思って。
うん。
本当だ、男前だね。
そうなんですよ。かなり男前でしょ。
うん。
モデルみたいな顔つきなんですよ。うん。
わかる。
そうそうそうそう。で、女性人気もあるし、
うん、
なおかつ面白いから男性ファンもいるというような、まあまあ、かなりですね。だから僕注目します。この真夜中クラシック高橋さん。
うん、
キャラ被っとるわ、言うて。
いやいや、被ってるね。完全に。
本当ですか、
うん、
ああ、よかった。で、都市ボーイズ、早瀬で。
うん。被ってる方が、偽物の
か。いやいやいや、出ろよ、オールナイト、こういうやつは。どんどん
出ろよ。
出ろよ、どんどん。オールナイトだけを選んで。
なんでだよ。
体がつれえからとか、許さねえからな、俺は。
いやいや、オールナイトはもう、俺の歳になるとさ、ちょっと厳しいんだよね、35を超えると。
みんな年上だから、ほぼほぼ、あなたより。それが、老体にムチ打って出てんだよ、夜中から朝まで。
いや、だからなんで昼やんないのかなと思うのね。
いや、もう昼はもう、あれです、忙しいみんな。
忙しい
んだ。忙しいから夜、
夜中じゃないとできないん
だ。そう、開けられない。また時間的にいいじゃない。あの怖い話を夜から朝までやるっていうのは。
まあね、昼でやったり、昼でやったり文句言うから
な、俺。びっくりしたわ、だから。なんで出られないんですかって言う間もなく。
うんうん、
いや、夜はきついわ。
いやいや、オールナイトはもう、僕、あんま出る気ないんですよ、うんうん、仕事すべて。
そうそうそうそう。うん、まあ朝方から始まったりするじゃん、仕事がね。うん、
てか ね、俺が
かぶっちゃう
仕事する時間帯なんだよ、結構。
夜はね。
そう、だからちょっとね、うん、あんま入れたくない。
うん、はいはい。新しい仕事も来るしね。
うん。
うん、なんですって。
まあまあ。
僕は全然こっち優先してるんで、こっち行きますけど。うん。
あと、そうそう。うん、早瀬、出るし。
いや、違うよ。
そこはもうさ、
じゃない
大丈夫じゃない。
全然。それも。
みんな仲良くやってるらしいんで、
うん、岸本さんがいないからさ、ね、立ち回り方が分かんないからさ、うん、ずーっと黙ってるわ。
いやそれ俺行った時もやってたから。別に
やらなくてもいいんだよ。
俺も含めてやってたから、
盛り上げとかさ、その他のことを全部芸人さんやっぱ優秀だから全部やってくれるんですよ。
やってくれるね。
だから自分たちはもう求められてる、そのなんかおかしな話とのすり合いだけだから、
うん、そうね、
かなり楽ですよね、このライブ、
うん、イベントとしてはね、
うん、もうだって、うん、
で形がもう決まってるからね。
そうそうそう。いっちょさんとノブさんでもできてるから、二人で。
もうお客さんもある程度、うん、分かってるしね。そうそうそう。
で、ツッコミとミキさんがいて、ね、
うん、
にぎやかしとかでいるから、だからもう出来上がってるんですよ、もうこの三人でいつも。あと川口さんがいて。
ね、
うん。だからもう。
それで、
うん、
やっ
となんでこのまま、俺はずっと、あれ、呼ばれてんのかなと思ってました。
いやいや、
いいのかなって、この場にいて。
いいんじゃないですか。うん、あなたがだから、半レギュラーみたいなもんなんじゃない？半レギュラーって全部出てるか。出て
ますよ、僕は。
あ、じゃあレギュラーじゃん。
うん、うん、そうなんですけどね。
じゃあいいじゃん。なんの、うん、いやいやいや、なんのあれが。
いいのかなって思っちゃう。こんななんか素晴らしい、そのメンバーの中に入れていただいて。
みんな怖いのが好きっていうので集まってる人たちだから、
うんうん、そうね、うん、だからちょっと僕は楽しみです。ぜひぜひ12月5日ですね、来ていただければ。でまあちょっとどんな話をするかっていうのを軽く僕は話したんですけれども、
うん、
うん、まあある心霊スポットがありまして、
うん、
その心霊スポットを実はあのドラゴンボールのある奥義、あれ技なんていうの、
まあ、技だね。
技か。
必殺技。
必殺技を使って、うん、その心霊スポットを沈めている場所があるんですよ。
うん。
うん。ちょっとそこの場所の写真を撮ってきたので。
まあ言ってる意味が、多分、うん、今の状態ではわからないと思いますけど。
写真見たら一発わかるよね。
うん、うん。
写真見たら木村さんが見せた話だから一発わかるんですけど、はいはい、そういうのもお見せしますし、
うん、
あと、ある女性がいて、その女性が、霊に、
うん、
つきまとわれていて、
うん、
ストーキングされていて、
うん、
で、助けを求めるっていう、
うん、
その写真を僕持ってるんですよ、
うんうん、
つきまとわれている瞬間の写真を何枚も持っていて、
うん、
それもちょっとお見せしますし、予定が合えばですけど、
予定が合えばって
合えばっていうのが
尺の問題、
予定がまあそのままだって結構盛り上がるじゃない、
あ、そう、ね、
予定がそのまま僕がもう3本目とか話せれたらですけど、
何話すの、
新宿で起きた、シュートは全然関係ないですけれども、うん、映画スピードがまんま実は新宿で行われてたっていう。
それ別に新宿の感じではないけどね、うん、その内容としてはね。
いや、びっくりしましたから。うん、それは動画を持ってまして、その場に言わ、はしたし、僕は警察に電話したのは僕ですし、
俺ね、それはすごい実は興味あって、うん、どんな反応すんのかな客っていうのを、う
ん、見せたじゃん全部、うん、でも絵としてはむちゃくちゃ強烈じゃん、
うん、これなん、どういうリアクション取っていいんだろうっていう感じになるような気がしてしょうがない。
まあね、うん、どうなんでしょう。でも見てよかったって思われ
た。なんだろうな、
うん、
いや、うん、まあ、貴重なもんだなとは思うけど、うん、
正月に
さ、これどういう気持ちになって見るのかな、うん、みんなっていうのは気になる。
正月にさ、うん、何のこっちゃよく分からんけれども、
うん、
初詣行ったりするじゃない、
うん、
なんで行ってんだろうって分かんないですよ多分ね、うんうん、あれ神様 に、ね、
なんとなくだよね、
今年もしますとかっていうのもあるかもしれないけれども、でもなんかそういうなんかなんていうんだろうな、徳があるからとかってあるじゃない、うん、
雰囲気よ、
うん
うん、
それ
うん、ちょっと違うと思うけど、
正月にしか見られない、
なんだろうな、貴重なもんではある、
貴重なもん
で、確実に、
そうそうそうそう、うん、
ただその、
うん、
何見せられてんだろうとは思う、
世に上がらないからこんなものは、
そう
そう、うん
うん、そうね、
でもスピードでしょ完全に、
うん、まあ、それに関してはちょっと何とも言えないけど、
うん、俺
は
スピードでしょうか完全に
俺は何とも言わないけど、
うん、もうある事件が起きたんで、その一部始終を全部動画に、
うん、そう、お客さんの反応がそれ唯一俺ちょっと興味ある、うん、
むちゃくちゃすごいですから、
うん、
でも
どういう感じになるのかなって、うん、本当にわかんない、本当にわかんない。
でもあのさ、よく番組とかでさ、うん、出るようななんかこんな事件があったんですみたいなあったりするじゃん、
うんうん、
それでも通るぐらいのむちゃくちゃな事件でしょこれ、
うん、まあそうだね、うん、そうだわ、うん、
どうでしょ、
やっててもおかしくないかも。
よくテレビで見るあのなんか事件の動画とかの、はいはいはい、あそこに居合わせて生の話聞けるってすごくない？しかもそれ俺よ、
うんうん、
受けたのが。
よくツイッターとかでさ、うん、テレビ局がさ、あの、うん、なんとかテレビですけど、うん、あの、この動画、使わせてもらっていいですかみたいなのに、うん、あってもおかしくない気はする。
うんうん、そのレベルですから。
うん、
むちゃくちゃだぜ、だって、ね、話。
そうそう、
うん。
俺だって聞いた時に意味わかんなかったもん、
う
ん、
ちょっと。嘘つけ
って思ったり。何、どういうこと、うん、ってなったから。
そうそうそう、そう、うん。わけわかんない。俺だってわけわかんないよ。
うん、
居合わせて。こいつ何やってんの
だって、お前がわけわかんなかったら、誰もわかんないよ、もう、うん。まあ、でも意味は。
今ではちゃんと
動画、まあ、説明ついて話せばできるけどね。
そう、もう、現場にいた時はわけわかんなかった。
うん、確かに、ポカーンってなるな。
なんでこんなことなってんのみたいな。うん、まあ、そういう動画をちょっと見せるので、なかなか強烈ですよ。絶対他じゃ見られないから。
そうね。
うん。あと、あんまやらないし、これ。うん。うん
まあまあいいんじゃない、
うん、
ちょっと。
っていう、ちょっとまあお話とかね。
状況次第ですから
。写真をお見せしますので、ぜひぜひご参加いただければなと思います。
それはどうすればいいんですか？
それはですね、ご予約は、まあ、あの、toshiboys02@gmail.com ですね。
はい。
toshiboy02。
BOYS02@gmail.com
まで、あとそれかあのツイッターの DM とかね、
うん、
何でもいいので、まあ、あのつながるようなものだったら何でもいいので、あの連絡いただければお取り置きさせていただきますので、うん、
はい、
はい、マイル券の方が安いんだよね、500円ね、早めにご予約いただければなと。
500円も安いんだ。
そうですよ、
うん、
だからあの早めにご予約をお願いいたします。
へい、
はい、
ということで、以上ですかね、はい、ご宣伝の方、はい、あと、はい、そうですね。そうですね。それぐらいですか。
はい。
あとですね、ツイッターもやっておりまして、はい、都市ボーイズでツイッター内検索すると、2つ出てきますんで、はい、どっちもフォローしていただけるといいかなと思います。はい、
お願いします。
あと、ブログがございまして、ブログ過去の放送を聞けるようになってるんですけど、
はい、
ちょっとね、まだ全部は直ってないんで、はい、聞けないの一部あるかもしれないですけど、はい、ほぼ、うん、終わってるんで、
はい。
はい、聞けると思います。
はい、
あと、そうですね、メールの方は、toshiboys02@gmail.com、toshiboys02@gmail.com、さっき言った、あの、チケット予約、あと、
はい、
普通にお便りとかですね。あの、そろそろ、そうだ、忘れてたんだけど、うん、あの、お便り1グランプリも、
そうね、
ちょっと、
うん、
やろうかなと思ってるというか。
そうね、いつも12月ケツにやってるから。
なんで、そろそろね、うん、あの、皆さん、
強烈なお便り
出せるのがあれば、うん、今のうちにちょっと出していただいて、今年中に、
うん、そうですね、
結構後半にね、強いの来たら、
う
ん、そのイメージがつくからね、いいと思いますよ、
うん、はい、
今年は結構ね、いい
豊作
の年って感じよね、うん、本当にいい話多いよね。
そう、もう誰かが分かんない、うん、もう
ちょっと選ぶのも難航しそうな感じですよ、う
ん、ちょっと増やしてもいいしね、
何を
挙げる人、
ああ、枠を、
うんうん。本当にいいから。
だ
い
た
い、
そうね、3つぐらい上げたかな。
そうそう、ね、もう5つぐらい上げてもいいかもしれない、
うん、
うん。
そうっすね。ちょっと、そういうぐらい。
とんでも
なく今年はね、うん、あの、激戦なんで。
ね。
ここにちょっとねじ込んで。
ラジオさ、
うん、
やってたら聞くもん。こんないいラジオの、いや、パーソナリティがいてね、
うん、
おはがき送ってくるような、コンスタントに送られてくるような番組だったら、うん、俺聞くもん、うん、こんなオカルト番組だったら。
いや、すごいよね、うん。
むちゃくちゃいいお便りが多い。
めちゃくちゃ、もうさ、
うん、
リスナーがさ、
うん、
ちゃんとお便りを送ってくるって、
うん、
やっぱすごいことだよね。
いや、
冷静に考えるとね。
本当に知らない人なのにね。
うん、知らない人なの
に。僕らなんてね。お互いに知らない人なのによく送ってきてくれますよ。
毎週読むのあるんですから、うん、ちゃんと
本当に感謝してますよ。
ね、
うん、
なんでぜひ今年中にいただければね、
うん、
また人を盛り上げできると思うんで。
そうですね、お願いします。一緒に盛り上げていただければ。
強化月間としますんで、うん、ぜひ、はい、お願いします。お願いします。一応ですね、都市ボーイズですね、
うん、
YouTuber デビューということで、
うん、
させていただいて、はい、とりあえず11月頭にですね、うん、もう動画配信決定しておりますので、うん、はい、ぜひね、そちらの方も一緒に見ていただけるといいかなと思っております。
お付き合いいただければ。
ね、そっちはそっちで、ちょっと ポッドキャストとは違
う
都市ボーイズなると思いますんで、うん、ぜひ見ていてください、はい、じゃあいいかな、はい、そんなもんでしょうか、はい、じゃあ締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
ユミナ、イルミナ、イルミナ
でした。
でした。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。